皆さんこんにちは。それから今日の特別な話がありますね。これテーマはこれホームレスの人のお世話の経験。講演者は昇近藤さんですね。それの関係でどうして我々はその話を決めましたか。それについてちょっと話したいですね。これ我々ベダント教会はラモクリシュナミッション、ラモクリシュナ相談の支部ですね。それからラモクリシュナ相談の2つ目的はあります。その相談の初立者はスラームクリシュナの一番弟子シャミ・ビベカノンドと、シャミ・ビベカノンドはそれを決めました。この相談の2つ目的、1つ目的はこれ自分の本性を理解すると悟り、一緒、意味が一緒です。悟り、自分の本性を理解する、自分の本性を悟りと、神様を悟り、みんな同じ意味ですね。と一つはアートマナモクシャートム、自分の下脱を自分の理解する。もう一つはこれジョゴトヒタヨチョ、皆さんのためにお世話。それからそれのちょっといろいろ、例えばオーガナイゼーションありますね。例えばレッドクロスもあるし、ライオンズクラブもあるし、そういろいろノン NGO もありますね。ノンガーメンタルオーガナイゼーション、それもいろいろ、まあ、みんなこれお世話してます。それもちろんとてもいいですけれども、しかしラマクリシュナ相談のお世話はちょっと違います。ラムキシュの相談のお世話を、そのお世話のプログラムはいつもこれ社会的のお世話ではない、ソーシャルサービスではないですね。霊的なお世話、これ大きな違います。ラムキシュの相談の中に考えるは、例えば先コルモヨガの聞きましたね、と他の人を助かります、その感じでですね、貧しい人を、それから困った人を助かります、その感じでいろいろお世話します。しかし我々のラモクリシュナ相談の考えはそれではない。貧しい人、それから例えば困った人をの中、この人の中に神様を見てお世話する。それは神様を2つ、礼拝の2つ種類、1つ種類はお寺の中に祭壇を作って神様を、それからお供えします。それは一つ礼拝します、儀式、それ一つやり方。もう一つやり方はこれ生きている神様、例えば一つ写真の中に神様と、分からない神様本当にいますありません。しかしもちろん我々は想像してしますけれども、生きている神様ね、その生きている神様、貧しい人、皆さん、例えば病気がある人、ホームレス人の中に、それ神様を見て、それは皆生きている神様。皆さん生きている神様ですけど、皆さんその生きている神様に必要、手数は必要ではないですね。しかし手数が必要ある人を、本当にいろいろ、それの中に神様います。そのことを考えて、礼拝します。しかしその礼拝は首飾りではないんですね。それとホームレスピープルの首飾りありますと、前のお線香それでは本当に、それでは助かりますとあまり意味ないですね。必要は食べ物が必要です。それがその種類、神様を礼拝は食事をあげる、服はないと服をあげる、例えば病気があるときはいろいろ治療する、 それが礼拝のものです。大きな違いですね。写真の神様をちょっとそのままいいですけれども、しかし生きている神様の礼拝の形は違いますね。お供え物が違います。それです。それでその感じでちょっとサミュエルがそう考えました。最初の部分、自分の本性を悟り、次の部分、お世話、その関係ある、ある、ありません。あります。なぜなら、そうしますと、ね、貧しい人と皆さんの助かりますと、これも一つ、礼拝の、これ、形、礼拝の一つ、実践するの一つ方、そのことを考えて、もし、お世話しますと、それ助かります。悟りも、その、もし他の生きている神様をお世話しますと、それも、本当に、それで、それの結果で、心は清らかになります。なぜなら、みんな利己的利己弟子でしょ。利己的ですから、心はあまり汚いみたいですね。利己的の結果で執着をいろいろ出ます。と霊的な実践の一つと大事なポイントは非利己的に、これ心を清らかにしなければならないですね。どのように心を清らかします。それ一つ非利己的になりますと、と非利己的にどのようになります。皆さんのお世話しますね。非利己的なお世話、そして神様、そしてサミビベカンとってもとっても深い一つ言葉あります。無視は神です。無知、無知。無知は、無知ね。unselfishness。無知でしょ。ああ、どうしてあなた反対しました無知は神です。ですね。無知は神です。それはサミビベカンとっても深い一つ言葉あります。それから一つはラムクリシュナがそれを実践しています。ですね。それが言葉だけと実践、全然違いますね。実践しますと本当に何が問題、何が大変なこと、その時わかります。で、例えばラムクリシュナミッションの、それある日、ベナーレスの、これ一つラムクリシュナ相談の、これ病院になりますね。その病院の毎日もちろん、これ、それこれ病人人を病人言わない。病人神様言ってます。病人な patient、 so、病人神様、そのこと言ってます。そのある日、もちろん毎日病人神様をいろいろダイエットといろいろ治療でお世話してますけれども、毎年ある日、ある一つオンデー、ある日本当に礼拝します。首飾りを上げて、それからサンダルウッドのペストとして、ちょうどもちろんアルティ、それもやります。本当にそれ普通の礼拝と一緒。そのなぜならその考えで、道夫さんもその日の写真のビデオを作って教会のアップロードします。皆さんの興味があれば見てください。本当の礼拝、ね、病人神様を本当の礼拝。もちろん毎日毎日そうしますと、あまりよく、もちろんそれ普通ですから。それで、例えばどうして、なぜなら近藤さんも我々の本当に同じアイディア、ね、これそう近藤さんのずっと、それについてもちょっと後で横さんちょっと紹介しますけれども、我々2年ぐらい、2年ですね、50周年の末の一つ関係で、それホームレス、ほとんど我々外国のセンターのプツはこれ、宿教と哲学について話ありますけれども、お世話のプログラムの本当にないですね。なぜ必要ではないんですか、その考え。しかし最近本当に必要も出てます。その必要も必要ですね。その考え出てますから、我々はちょっと社会的の移動世話のためにそれをその始まりました。その関係で最初はいろいろどこに調べて、どこにその種類プログラムは始まった方がいい、その考えてあちこちあちこち探して、最後にこれ、寿町の近藤さんのそのグループ、 に会って向こうにいろいろ話して向こうそのプログラムは始まりました。それで、近藤さんとっても我々とっても私の考えで、でも、いいと思いますね、その書類お世話。それについて我々は近藤さんから我々の近藤さんの経験を聞きたい。だから我々も同じアイデアですから、ね、我々も同じプログラムをインドでいっぱいいっぱいやります。インドで例えばいっぱい、例えばこれ病院もいっぱいあるし、それから、貧しい人のお世話もあるし、森の人のあるし、それから女性のために、それから森のために、いっぱいいっぱいありますから、日本では本当にちょっとだけですけれども、それについて同じ我々の相談もプログラムも同じアイデアも同じですから、それについてこれ近藤さんの経験を我々は知りたいと、近藤さんからもインスピレーションを我々受けたいですね。それで、それからこの最初はちょっと横佐藤さん、我々は教会の信者は佐藤横さん、それをずっとそれをやってますから、ね、そのプログラムのインチャージは横佐藤さんですから、横佐藤さんからちょっと聞いて、それから、後で近藤さんは話します。そう、大体45分ぐらい、ね、近藤さん、話してください。最初はどうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤陽子です。近藤昇さんは見た感じとっても若いですけど63歳の方です。でやっぱりこういう活動をしてると若々しくなるんですね、きっと。それと寿町には、彼は39歳 の、 冬の時来まして、約25年間さまざまな活動をしております。それから
もうちょっと近く
があ、それから炊き出しを始めたのが1993年の12月で、今年の12月になると19年目になるそうです。で、我々 の、 ホームページ作ってる人から連絡が来て、陽子さん、その近藤さんっていう人はどういう肩書きを持ってるんですかって聞かれたんですよ。ですけど近藤さんは何も肩書きなんかないんです。で、寿町のその公園の向かい側に横浜の生活館っていうのがありまして、それはいろんな組合がそこに入り込んでやってます。で、そこの日雇い労働者組合というところで近藤さんは何から何までやってるんですけれど、ともかく大、まあメインになって中心になってなんとなく動かしていらっしゃるようですけど、肩書きはございません。それはどういうことかと言いますと、まずホームレスの人たちと同じような目線で、つまり自分たちとこう同じ仲間みたいな感じでいろんな活動ができるからですね、多分私が考えるところによると。で、そこで代表とか何々書記長とか社長とかそんなことになっちゃうとホームレスの人近寄りがたいですよね。で、時々この若く見える、近藤さんが
若く見える必要何回も
でも いや、あの時々もっと若く見える時あるんですよ。
赤い服でもっと若くなる。
いやいや、それなんでかっていうとね、あのいろんな方が、例えばキリスト教関係の方とか、いろんな方があのやっぱり衣類とかなんかもあのたまに寄付して、そしてそれがいっぱい集まるんです。その中からあのホームレスの方々がこう自分が好きなものを取って着るんですけれどね、主にあのここは炊き出しをやってるんですけど、1年に1回ぐらいそういう時があるんですけど、なんか今日はあの近藤さん若いね、すごいの着てるわねって言うと、そういうところからちゃんと調達して、あのホームレスの人たちと同じように何でも着てらっしゃいます。ですからあのホームレスの人たちはあのいろんなあの、まあ、市役所に行く時の困った時とか、そういうあのそれから補助金をもあの補助生活補助を申請したい時とか、そういうのをもしあの彼が背広を着てしてネクタイかけて何々何々何々って肩書きがダーってついてたら、ホームレスの人近寄れませんよね。ですけど同じような姿勢でやってるから、みんないろんなあの相談ができる。しかし最初の頃はもう本当に、今でこそ大きな寸胴とか、それから流れ作業で食器なんかを次から次とやってますけれど、初期の頃はやっぱり私たちの教会と同じように大きな寸胴も一つぐらいしかなかったでしょうし、それからあのまな板だって包丁だって、それからガスのあの設備だって、あのほとんどお金がないんですから、カンパしてくれる人がいなければできなかったはずです。それをあの徐々に徐々に、その気持ちだけで、あのとにかくその25年間1日も休まないで、そしてあのずっと毎週1回、金曜日ずつ1回も休まないで続けておられました。つまり続けるっていうことが大切だと思いますけれど、あのそのおかげで今の、 あの活躍に至ってますけれど、あのだんだんだんだん一旦少しホームレスの人少なくなったかなと思うと、また増えてまた活躍しなくちゃいけなくなってます。それではお話しくださいませ。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
45分ということでしたので、まあ、随分なんか褒められたようで、ちょっとあのお尻がこそばゆいですが、自己紹介から、私はですね、あの近藤昇と言います。日が昇るって書くんですね。で、まあ、覚えてもらうとね、あの近藤近藤と言いながら、いつになったら昇るのかというふうに言われておりますので、そう覚えていただくとありがたいと。私はですね、現在63歳です。で、出身は九州なんですけどね、まあ、父は他界しておりまして、まあ、母とあの兄弟が、田舎の方にいるということで、私はですね、佐藤さんの紹介の中にもありましたけども、まあ、日雇い労働者組合、なぜそういう労働組合が、必要なのかということなんですけれど、我々が活動している寿町というところはですね、日雇い労働者の町って言われてきたんですね。そういうその町がですね、全国にたくさんあるんですけど、規模の大きなものは4つぐらいあります。で、その最大が、皆さんはアイリンというにお聞きになっていると思いますが、古い町の名前では鎌ヶ崎という、我々は鎌ヶ崎と言いますが、大阪の、JR の新今宮の駅前あたりにずっと広がっています。で、ここがすごく大きいですね。ここが一番大きくて、人口も多分2万人を超えていると思いますが、2番目がですね、山谷、東京の山谷です。皆さんの世代で、まあ、私の世代だと漫画世代でもあってですね、昔明日のジョーって漫画ありますで、ジョーがですね、なんか不良少年だったんですが、丹下段平というコーチを得てですね、練習するところが涙橋というところ、山谷の中にあるんですね。山水に、がんじゃなく目を描く 涙橋で昔は川があった、あそこに、丹下段平が掘った小屋を建ててですね、で、そこで、暮らしていたという、そういう町だった。 で3番目が我々の住んでる寿町と。で前の2つに比べてですね、歴史的な成り立ちが全然違います。鎌ヶ崎と、山谷はですね、歴史が一定古いです。特に山谷なんかは人足寄せ場というのがありまして、その辺からの歴史がある。寿町はですね、非常に新しいです。でところが今行政はですね、鎌ヶ崎、山谷、寿を称してですね、三大寄せ場というふうに、これは行政用語でもある。でその次の規模が、名古屋にあってですね、笹島地区、があります。これは新幹線の駅から歩いて10分ぐらいのところ。ところが、そこにはやっぱりこう、少し予備知識なしに行きますとですね、そこへで日雇い労働者が仕事を探しているという雰囲気はありません。というのは、もう寄せ場機能が解体している。だまあ寄せ場ということを説明しなきゃいけない。寄せ場というのはですね、主に建設産業を中心にした、日雇い労働者が仕事を求めて集まってくる、あるいはそれをそういう労者をこう採用しに来る業者が集まる。で寄せ場あるいは寄り場とも言うんですね。でそういう町が特に関東以西になると思いますが、いくつか全国にありましてですね、沖縄の首里まであるんですね。で首里は今もう多分市場としてはもう解体状況なんですが、昔首里の門が、まだその古い頃ですね、その前あたりがこう日雇い労働市場だったんですね。で今はもう坂の下になってますけど、で仕事自体がないと。で私がいる寿町はですね、日雇い労働者の町でしたから、日雇い労働者のご存知だと思うんですが、規定しますと日々雇われ日々解雇されるという存在なんですね。で当然その変形としての例えば1週間とか10日というぐらいの短期雇用で、この雇用が満了すると、契約は終わりで、当然退職金もありませんし、ボーナスも出ません。賃上げなんかまずないですね、いうことで、非常に都合よく使われると。でなぜこういうのがですね、特に建設産業ではあるかと言いますとですね、建設産業っていうのは非常に巨大なピラミッド構造になってるんですね。で頂点にやはりゼネコンというものがいましてですね、スーパーゼネコンは6社程度しかないんですが、でゼネコンがいて、あと下請け企業がずらーっと1時、2時、3時、4時と。で、一番下にですね、中小零細の小さい建設の会社があって、そこに日雇いは雇われる。で、なぜそういう構造になっているかというとですね、建物を建てる、あるいは道路を作るっていう仕事ですから、特に建物を建てるところを思い浮かべていただくと分かるんですが、地面の上に基礎杭を打って地面の上に建物を建てていくんですね。要するに箱を作るわけです。コンクリートの箱を作る。でこの過程が一番人手が必要なんですよ。現場で、枠を作ってですね、その中にコンクリートを流し込むわけですけども、それを生コン車が持ってきます。でそれは要するに交通事情とかですねあって、要するにいろいろ左右されますが、その時にコンクリートっていうのは時間を置くと固まってしまいますから、できるだけ時間を置かずに短時間に一気に、大きなビルですとそういうことは不可能なので、でもできるだけその中断する時間を短くしていく。そのためには大量の労力を一気に投入する必要があるんですね。でこの建物躯体というんですが、これが出来上がってしまうと実はそういう労働力が必要なくなるんですよ。あとは内装関係とか外装のね、専門的なこと、そういう専門技術を持った人が、ね、いればいい。だから当初初期的に非常にその箱を作るまでの労働力が大量にいるんです。でこの人たちを建設会社がずっと抱えてますとね、建設会社の利益はだんだん薄くなってくる。給料払わなきゃいけませんから。だからこの初期的な労働力を取ってくる場所がある。あそこに行ったらそういう労働力がある、労働力のプールなんですね。で短期雇用労働力がそこにあると。だから業者はそこに、建設業者はそこに採用に行くんですね。で採用して1週間なり10日なり契約を結んで働いてもらったらですね、ありがとう、よくやってくれたねって賃金を精算して終わりというふうな仕事があるから、日雇い労働者というのは大量に、つまり労働力のプール、今の言葉で言うとアウトソーシングですね、外注化です。 外注化した労働力が大量に地域としてに住まいすることが必要。今はもちろん携帯電話とかがすごく発達してますから携帯電話できるようになってきましたけども、昔は業者がですね車を朝つけてそこで採用すると、あの行かないか行かないかっていうふうなやり方をしていたわけですね。でそういう労働者はあの短期雇用ですから1週間とか10日短期雇用を繰り返していくわけですね。で日本はあのバブル景気が崩壊する前まではあのこの短期雇用と次の短期雇用の間の期間が非常に短かったんですよ。1日とか2日とか、あるいはもっと条件いいところに途中から辞めていっちゃうということも含めてあったんですが、今はですね短期雇用と短期雇用この間がものすごく長いんです。で1年間通して数日しか働いていないとかね、あの3ヶ月も1日も行ってないよとか、それは怠けてるわけじゃないんです、ね、仕事自体がない。あの寿町にはですね、あの日雇いの 職業安定所があるんですね。あともう一つその公的な職業紹介機関があるんですけど、でこの2つが、実はほとんどあの職業紹介機能も果たしていません。仕事自体がない。だからそこに求人を出す業者がどんどん減っているというところで、実はですね一昨年1年の寿町のですね、あの日雇い職安の求人数はですね、11件22人でした。1年間でですよ。それ職業安定所の機能はもうないですよね。で当然あの求人ゼロって日もあの何日もあるんですね。当然だからそれまでは日雇い仕事で生活が成り立っていた人がもう成り立たなくなっている。で日本はバブル景気の崩壊まではですね、非常にあの好景気だったんですね。特に80年代は。でその頃朝まだ暗いうちにですね、あの町の中心寄せ、これが本当の寄せ場なんです。そこに出かけていくとですね、もう、まあ、満員電車とまでは言いませんけど人がごった返している、そういう時期がありました。でそこにあの仕事を手配する人がですね、どこどこに行かないか行かないかって探してます。で我々だって私は労働組合で知ってるのに、その手配師がね、手配師は大体ヤクザ系列なんですけど、でたまに行かないかよって言われた時期でした。でもそんくらい仕事はあったから、あの誰でも生活の心配してなかったんですけど、今は全くありません。あの90年代に入ってですね、バブル景気が一気に崩壊してしまう。で極端にですね、仕事がなくなって、実はで日本の建設産業というのは最大の労働人口を持っていたんです。700万人ぐらいいたって言われてますね。今激減しています。業者も55万社ぐらいあったはずなんですが、今多分10万ぐらい減ってると思いますね。で中小零細ですから、経済的な体力がない業者がほとんどですから、ちょっと資金ショートすると潰れてしまう。でそうするとですね、日雇い労働者はなかなか賃金も払ってもらえないということがあって、その頃我々はですね、あの労働組合の仕事が本業ですからね、私らので、相談活動、相談をやります。労働相談というんですがね。でその頃はですね、そのバブル景気の崩壊の前まではですね、年間100件程度相談を受けていました。で多い、圧倒的に多いのは賃金の見払いなんです。大体あの規模は小さいし、中にはそのヤクザまがいの経営者もいたりしてですね、あの本当は賃金っていうのは一番目に払わなきゃいけないのに後回しにされてしまうというケースとかですね、あれちょっと資金ショートしそうだったらもう工事代金を集金して社長が逃げてしまうとかね、そういうことがたくさんありました。賃金見払いがすごく多くて、その次はね、労働災害。あの実はですね、全国の労働災害の死者のうちですね、約4割は建設現場で起こっている。で、特に墜落災害、下に落ちて死ぬってことがすごく多いんですね。で、まあ、死ぬまで行かなくても労働災害が頻頻と起こる。で、もう普通はですね、まあ、労災はまあ法律的に保障されますからやればいいんですが、労災を起こすっていう業者はですね、その上のその元請けの業者からすると覚えがすごく悪くなっちゃうんですよ。お前のところはいつも事故起こしてるじゃないか、お前のところに申し訳出さないよ、だからここの社長はですね、事故があっても報告しない。で怪我した人はですね、自分とこの会社の寮にですね止めて、まあ、仕事出なくていいからちゃんと賃金を払うよっていうやり方をするんですね。でそれ労災行使がずっと、でこの2つがものすごく多かったです。まあ、あの数としては少数ですが、暴力行為、あの宿舎とか現場で殴られる。でよく昔はもっとひどかったそうですけど、我々のがやった頃はもうこのケースはもう少なくなっていました。それでも時々ありましたね。あの特に賃金未払いなんかでですね、ご本人と一緒に、会社に行きます。 で払ってくれって言うとこうぐるりと周りを取り囲まれてね、いい度胸だねって言われたりも しましたけど、まあ、別に殴られることはないですから、あの怖がって逃げ出すと負けなので、まあ、払ってもらったら帰るからということをやってきました。ところがですね、バブル景気が崩壊して以降は相談がパタリとなくなりました。今年間数件です。でつまりですね、こんだけ不景気になりますと仕事自体が全くありません。で過労死でどこかに仕事に就いてる人もですね、例えば賃金の切れ筋が平均やられるんですよ。昨日前には昨日まで1万2000円出したけど今月から1万円だからなって言われちゃう。それまでは仕事いっぱいあるから何ってふざけんじゃないよと、俺は他のとこ行くよって、ところが他のとこ行ったらもう仕事がない、だから悔しいけど我慢してしまうという、だから賃金どんどん切り下げられても次がないから我慢するということで、普段本来だったら我々のところに相談が来るようなケースでも来なくなりました。で、あのいうことでね、仕事自体は全くないということが前提なんですけど、でそういう中で結局ですね、バブル景気が崩壊をして、で、収入、あの仕事がなくなって収入を得られなくなります。で多くの人は日雇い労働者はですね、寿の日雇い労働者は会員宿泊所、あの今寿町内の122軒があるんですけどね、人口6500人いて非常に小さい15分ぐらいで一周できる町なんですが、それでもそんなたくさんの8階建て9階建ての、簡易宿泊所、土屋っていうんですかね、土屋っていうのは宿をひっくり返して人が住むようなとこじゃないっていう、昔はそういうあの宿だったんですよ。あのなんかお化け屋敷みたいなのもありましたから、忍者屋敷だって3階建てで入っていったら5階建てになってるとかいうところがありました昔はね。で今はもうあの表面上表立ってみるとマンション風であったり、ビジネスホテル風だったりするんですけども、でもあの今そういうところに住んでいます。ところがですね、基本的にあの非常に、保証人もいらなければ、礼金敷金もないんです。だからあのお金持っていれば誰でも泊まれる。ところがお金がなくなると日銭商売ですから出て行ってくれてるじゃんですね。でそういう人で仕事が失って、あの手持ちのお金も尽きればですね、部屋代が払えなくなる。そうすると外に路上に行くしかなくなったんですよ。であのいくつもある選択肢の中で路上を選択したんじゃないんです。行くところがなくなった、だから外に寝るしかなくなった。こういう人たちがですね、バブル景気の崩壊後に全国で急に増えたんです。でその頃我々はですね、その頃からそういうまあ、支援の、まあ、労働組合ですから、なぜ労働組合このことをやるかというとですね、日雇い労働者、我々の同僚であったり先輩であったり後輩であったりするわけですが、そういう人たちがですね、朝ごはんを食べて仕事探しに出てきたけどなかった。で今日の夕方にはもう路上にいるってことなんですよ。だからつまり日雇い労働者の明日の姿じゃなくて、日雇い労働者の今日の夕方の姿なんです。だから路上にいるのは当初は建設屋という出身の人がすごく多かったですけども、だから結局我々の先輩や後輩は同僚なんですよ。だから我々は労働組合としてね、労働者がそういうことになっているから、ね、今労働者いるところに出かけましょうという行動をするんですね。で、我々は炊き出しと並ぶ重要な活動の一つとしてですね、夜間路上にいる人のところを訪ねて回る、訪問する活動を、神奈川県内全域でやっています。で夜間パトロールと名付けてるんですがね、路上に人が寝るっていうのは非常におかしいですよ本来はね。でいうことで、実はバブル景気の崩壊後に、そういう人たちが手持ちの金が尽きたら路上にバラバラ落ちていった。でそれが全国で万という単位で急に増えたんですね。我々はその頃ですね、そういう支援活動を、まあ、やっていましたけれど、よく言われたことはね、あいつらは怠け者なのに、怠け者を応援してお前らどうするつもりだと、怠け者を作るだけじゃないかと言われました。でも残念ながらですよ、怠け者を作るほどの力はありません。あれあれは怠け者を作ろうと思ったらね、3食ちゃんと食べさせてお小遣いあげていいもん着せてね、遊び お小遣いあげて遊び出して、これ毎日やったら多分できるかもしれません。そのことできませんよ。そんな金なんかあるわけないし、その気もしないんですが、つまり彼らは怠けてるんじゃないかと、それを支援するのはね、間違ってるんじゃないかって言われました。でも違います。もし彼らが怠け者であるとすればですね、日本はバブル景気の崩壊後に全国的に急に怠け者が増えたってなるんですよ。ありえないですね、こんなことはね。でもちろん昔から路上にいる人はいました。でもごく少数です。 でも経済的要因で、つまり仕事がなくなって、路上に出るという構造が実は90年に入って急に全国で見られるようになった。で結局我々はですね、炊き出しを始めたのは1993年の12月1日というのが始めなんですけども、もうその頃どこの公園にも、どこの河川敷にも、どこの地下道にも人が寝てるでいうことがあってね、実は私らの町のに老人クラブ、私らの町はね平均年齢がすごい高いんですよ。もう6500人のうち60歳以上がもう半数を超えてる。ですごいそういう高齢化急速に進行してる町で、まあ、老人クラブがありましてね、くぬぎの会っていうんですが、そこの当時の会長もう亡くなってるんですが、がですね、もう黙って見てられねえから炊き出しやらないかっていう呼びかけがあって、町の諸団体集まってですね、炊き出しの会を作って始めた。それが、93年の12月1日が第1回スタートなの。で地面の上にたらいとか置いてねそこで作ったりしました。今はいろいろ設備ができてますけどね。で最初の第1回目はですね、250食でした。でところがですね、我々はね、炊き出しを自動継続はしていないんです。必ずしなければいけないものだとも思っていない。できるだけ早くね、こういう炊き出しなんていうことが必要でない社会が作っていかれないと、ね、ダメなんだ。だからただそれをね、外で寝てる人にあったら頑張れ頑張れって言って、それは頑張る限度を超えてるんですよ。個人の責任ではどうにもならないこと、ね、でも会社に勤めていたんだけど、ね、リストラにあって、ね、会社をもうクビになってしまった。で一生懸命再就職活動したけれども、ね、多くの人は再就職可能になって、もちろん前の条件より大体悪くなりますが、でもどうやってもですね、再就職可能にならない人がいるんですよ、数パーセントね。でそういう人は行くところがないから路上に落ちる。でそういう人が90年代以降どんどん増える。でそれでもう黙って見てられないという、その老人クラブの会長からの提案を受けてですね、我々は炊き出しを始めました。で我々はね、炊き出しをいつもどうしようかって、前いつも11月から始めてましたから、10月にですね、主なメンバーが集まって今年どうしようっていう話をする。でその時に指標があるんですね。一つは寿町に仕事がいっぱい出てくる。寿町に仕事があるだ、そしたら自分で働いて自分で泊まるところを確保して自分で食事ができますよね。でこれが一つ目です。もう一つはですね、我々は要するに夜間のパトロールでありますが、ここで出会う人の数が減っていくってことです。辞めるのはね、仕事が出てくるし、ね、路上で出会う人の数が減っていく。もう一つはですね、今横浜市はかなり対策厳しく絞っててですね、今横浜市でやり合ってるんですけども、その頃生活保護法以外のね、法外援護、これは全国の自治体のほとんどが何らかの形で持っていますが、横浜市の場合は金券制、今でも一部の金券で、金券をこれを持っているとですね、1日、680円、プラス消費税710円ぐらいかなの、酒たばこ以外のものと寿町内の店舗で交換できるっていう券があるんです。でこれは全国で唯一横浜市だけなんですけどね。でもう一つ宿泊券、まあ、土屋券と通称言いますが、パン券、さっき言った券はパン券、本当にパン券っていう名前だったんですよ。正式名称がパン券、今は違いますけどね。でそれとセットになってたのが宿泊券、通称土屋券で、横浜市が契約をしている、1300円以下、前は1500円以下だったんですが、一泊1300円以下の部屋にその券を持っていくと泊まれるという、その法外援護のをもらう人の数が、ね、最大時ね、1000人を超えたことがあるんです。中区役所の、横浜市の中区役所の周りをぐるっと一周取り巻くくらいという、その数が、増えるか減少するか、ね、つまり仕事が出てきました、ね、路上で出会う人も少なくなってきたね、でその法外援護を、ね、受け取ってる人の数も目に見えて少ないね、ただやめていいんですよ、竹田氏なんか。自分で働く道を見つけて、自分で住むところを確保して、自分で食事が取れる、そういう場合はですね、もうやんなくていいんです、炊き出し。我々はこういう炊き出しがいつまでも必要な社会は間違ってると思う。で、我々はだから毎年毎年ですね、今年は炊き出しどうしようかなって検討してきて、いつの間にか19年経ちました。 で実はですね、当初250食スタートでしたけど、残念ながらですね、今は右肩上がりです。で、この間の金曜日、第3金曜日ですね、はね、650食ぐらいです。で今度の金曜日はおそらく700食を超えます。でもちろん700人来るわけじゃないんですよ。で寿の炊き出しはですね、あの一人一杯っていうふうにしてませんので、多めに作ります。である間はいくら食べてもいいよ。今の最高記録は、あの我々が作ってるのは雑炊なんですね、いわゆるジャパニーズリゾットだって言われましたが、雑炊ですね、を作ります。リゾット、雑炊、そういう雑炊っていうんですね。でそれを作るんですよあと説明するあのそういうのを出してるんですね。で今までの最高記録はこの丼出すんですが、8杯食べた人がいる。どこに入るか分かりませんけども、でもあのつまり我々はですね、毎日毎日はしませんし、できません。で、ただね、冬の寒い時期に当初やってたんですよ。で、一番その、答える冬の時期に、すきっ腹を抱えて夜外で寝てるっていうのはやっぱ辛いし、ね、気力も湧かないですよね。だから、せめて真冬の寒い時にね、1週間に1回だけだけども、あったかいものをお腹いっぱいしてもらおう。ね、だから気分も少し、のんびりするんじゃないか。ということで始めました。でなぜ1週間に1回なんですかってよく言われます。でそれはですね、我々はもしかしたらね、2回3回できるかもしれません。やんないんですよ。というのはですね、我々はの食事を待ってみんながそこにずっといるわけじゃありません。いろんな活動してますね、人間。仕事を探したり、食事の算段をしたり、ね、寝るところの算段したりします。だからそこばっかり頼るとですね、自分の活動がなくなってきますよ。仕事探しもしなくなる。しなくなるっていうか、探してもないんだけどね。それでも、就労意欲は持ち続けるってことは必要な。で、たった1週間に1回、毎週金曜日の午後1時から配食をするんですけれど、で、列を作っても待っているの、皆さんね。で、ずっと待っているんですが、その時にですね、何が起こっているかっていうと、列を作って待っている人の中でね、いろんな情報交換が行われてるんですよ。我々がですね、夜間のパトロールを始めた頃ですね、当初出会った人にもう3日も人と話したことないなんですね。よく出会いました。一人ぼっちでいる人が多いんです。横浜はですね、あまりこう 昼夜かかわらず、いつも同じところに大量に住んでるってことはあんまりないんですよ。横浜の路上生活の場合はね、夜あるところに固まって寝てるってことはありますが、昼の時間は一人とか、まあ、せいぜい仲のいい友達とね、二人ずれぐらいで歩いてる。で、そうするとですね、ほとんど情報も入ってきません。で、そうするとですね、我々の炊き出しの列の中で何が行われているかというと、情報交換と言いましたが、一つは仕事の情報交換。寿は今、もう仕事全くねえなと。でも、この間聞いたら名古屋に出てるらしいよ。じゃあ行ってみるか。ね。あるいは今で言うと、一緒に原発のがれきの片付けがあるんだなんていう話とかね。で、こういう仕事の情報交換ができています。あともう一つはですね、行政の施策ですね。行政が今度横浜市こういう制度をやるらしいとか、これ為替が厳しくなったよとかね、そういう行政施策の情報交換が行われます。あとはね、これはプラス情報ではないですが、襲撃情報です。なんとか公園に寝ていたやつが石投げられたらしいよ。で、中学生からね、殴られたらしいぞ。だからお前も気をつけろよ。そこに行くときは気をつけな。という情報交換。で、普段みんなで集団で住んでるわけじゃありませんから。で、一週間そこでですね、お腹いっぱいにして、また一週間ここで、ここにまた会おうな。お互いを元気づけ合って別れて。で、おお、生きてたかお前っていうね。でそういうお互いがお互いを大事にして、お互いがお互いをこうなんていうかね、元気づけるっていう。で情報交換をベースにしてね、やっていく。それともう一つはですね、寿町はですね、非常に人工的に作られてましたです。実はですね、寿町が寄せ場になっていったのは1958年以降ぐらいです。なぜかというとですね、 横浜はですね、米軍の接収、あの連合、まあ、米軍がですね、当時進駐軍と言われましたが、の 軍政地域がすごい広かったで、関内周辺は琴美町のすぐ近くに関内駅がありますが、その周辺はですね、接種会場がものすごく遅れたんですよ。最終的には57、8年ぐらいって言われています。でその頃は、まあ、要するに日本人人種いたんですが、1945年の8月に日本が戦争負けて終戦しますよね。で当然軍政地域になっちゃうから、そこに日本人入れません。で接種が解除されるまで12年ぐらいかかったですね。で当然この人たちはもう別に他に制御を持ってる仕事を持ってます、住んでるところもある。だから接種が解除されたから戻ってくることないですよ。でその頃実はですね、戦後すぐ、日本全国の生産設備がですね、ほとんどその爆撃で破壊されて、もう生産力なかった。でその当時ですね、米軍の荷上げ港として横浜が指定されるので、横浜に行ったら仕事があるっていうことで、全国から労働者が集まる。で今の寿町ではなくてですね、その当時あった寄せ場は、JR の桜木町の駅前に、野毛という町がありますね。野毛は実は昔からある町じゃなくてですね、全国から集まった労働者が、日雇い労働者がですね、道路とか橋の上にたむろしてると、トラックが来てですね、仕事行かねえか。で、橋けに乗せられて、沖止まりしてる船に連れて行かれて、仕事。これが始まりだったんですね。で、そういう人たちが全国からたくさん集まってきて、そういう労働者にご飯を食べさせる、食堂とかですね、酒を飲ませるという店がたくさん生まれたんです、野毛に。だから、野毛に行かれた方は分かると思うか、狭い通りの両側にね、飲み屋さんがいっぱいあるでしょ、ね、あるいはその名残なんです。で今も一膳飯屋さんがなくなりましたけど、昔はありました。あるいは立ち飲み屋さん、安いフライの立ち飲み屋さんがいっぱいあって、今もなくなってきました。で最近行かれた方は分かると思いますが、最近野毛の町おこしということで、今大道芸とか言ってますがね、野毛の町おこしということで、クジラはの肉を提供する飲み屋さんがたくさん増えました。あれは誰かが思いついて始めたわけじゃなくて、もともと野毛はですね、当時一番安かった動物性タンパク質はクジラの肉だったんですよ。だその肉を焼いて食わせる店が野毛にいっぱいあったんです。だから野毛を歩くとクジラの匂いがプーンといつも、だからクジラ横丁とかねいう別名があったり、あるいは当時非常に劣悪なお酒、カストリって言うんですよ。私は飲んだことないんだけど、そういうお酒を飲ませる店もいっぱいあったんで、カストリ横丁なんかとも呼ばれた。で当時全国からこう労働者が集まってですね、で当然その周辺の宿泊設備をオーバーするような人たちが集まっていきます。でそうするとですね、まあ、付近の商店街なんかも、何とかしてくれっていう行政に泣きついたりしてですね、で、まあ、その当時職場もそこにあったんですが、移転をしていく。でその過程でね、実は宿泊設備の容量を超えるほどの人が集まりましたから、実は水上ホテルが出現するんですよ。川にですね、もう橋家を改造した、ホテルがね、十数層、そのうち2層は横浜市営だって、そういう中に寝泊まりする人もいたんですね。ところが、まあ、転覆事故が起こったりしてですね、まあ、職安が、野毛から、今の寿町に移ったりする過程で、徐々に青空労働市場といいますが、道に立っていると兄ちゃん仕事行かねえかよっていう、ね、そういう青空労働市場も寿町に徐々に移ってきたと言われています。でその辺がスタートで寿町の、寄せ場形成のスタートなんですね。ですから57、8年あたりから、日雇い労働者の町になっていくんですけれど、だから鎌ヶ崎や山谷と少し違う歴史があって、で寄せ場っていうのはですね、基本的に日雇い労働者の町ですから、いわゆるその一般市民の目に触れない形になるんですよ。でだから鎌ヶ崎にしても山谷にしてもするがで、ね、セットになっているものがありまして、寄せ場と墓地と、遊郭で、寿町は新しいですからないんですね。寿町はね、青線が京浜急行の船出町の駅周辺とかにありますけれども、でもそういう、まあ、だから寿町は歴史的に新しいので、そういうふうなセットがない。で日雇い労働市場として急速に伸びたと言われてるんですね。ところがバブル景気の崩壊後に、先ほど言いましたようにね、 仕事がばったりなくなって、それ今に至るまでずっとです。90年で入って現在まで、実は残念ながら寿町の職場に仕事が増えたってことはありません。全然ないです。で、実はですね、寿町なんかの日雇いの仕事を探すときにですね、紹介するのは、さっきは公的職業紹介機も2つあるという、これが一種。もう一つはですね、手配師っていうの、こいつがね、こいつらがヤクザ、ヤクザ系列だから、こいつらさ、この人らがですね、約7割程度紹介していたって今。ところが、この手配師すらもう姿見せない。なぜかというとですね、手配師が失業してるんですよ。手配師が紹介する仕事がない。で、一方でね、3.11 の、地震以降ですね、福島原発周辺の仕事が増えました。実は非常に危険なんです。我々の仲間でも、福島に行った人はいますけれど、危険だから行くなって我々は言うんですね。命を落とすよ。でも仕事がないからしょうがないじゃないかと。じゃ組合が仕事出してくれるのかって。出せるわけないから、まあ、しょうがやめないねと。ただし、どういう作業をしたのかちゃんと記録を作っておいて。でないと、もし仮に数年後にね、白血病になったり、他のがんになったりした時に因果関係がわからないと保証されないから。でせめてそういう記録を作ってほしいと。で、結構、ものすごいひどい原爆もたくさんあってですね、実は福島原発だけじゃありませんが、人間がさ、人間が、放射線被曝で 100% 死ぬ線量ってあってね、7シーベルトです。7シーベルトを浴びると、以上浴びるとです、ね、人間は 100% 死ぬんです。ただ、バタッと倒れて死ぬ人とね、病院に入院して1、2時間ぐらい死んじゃったっていう人も含めてですよ。で、ところが福島原発の中に10シーベルトのところがある。だから絶対人間入れない。だからこれはもうロボットしかないんですが、残念ながらそういう緻密な作業をするロボットがないからね、ものすごい怒ると思います。だから、まあ、瓦礫の問題もありますけれども、実際にそういう被爆をする、ところに、つまり確実に死ぬであろうと、それは数年後か数十年後か分からないけど、確実にね、被爆による死を迎えるであろうという仕事にやっぱり使わざるを得ない。仕事がないからなんです。でしかもですね、家族がいる人は、なかなか奥さんとか子供がですね、お父さんそんな危険なとこ行かないでよって止めるでしょ。ところが連れて行かれるのはですね、敬意類が薄い、家族的な関係が薄くなってる、切れてる人で、寿町は男性単身者が圧倒的に多い。そもそもそういう作られ方をしたからですね、家族いらないんですよ。労働者がいるだけでいいんだから。それだから男性単身者が圧倒的に多いんです。で当然経営類、家族関係が薄い、切れているっていう人がほとんどです。だから一人で亡くなる人もすごく多いんですけどね。でそういう人は止めてくれる人がいないでしょ。でしかも私らの年齢になるとね、それは酒も飲む、タバコも吸うわってなれば、俺はどうせ長生きしねえからいいよって言っちゃうんですよ、ね、でどうせ我々がんになって死ぬんだから、どっちか分かんないからいいよっていう。ところがそういう家族が止める関係を持ってる人はすごいブレーキかかるんですね。で もっとそういうブレーキかからない人は路上にいる人です。路上にスカウトが来るんです。で、行かないか行かないか。で、誰も止めませんから。で、しかもお金ないから路上にいるんだから。だから、そのお金を得るために、少々危険でも行くよ。それは行って、パタッとすぐみんなが倒れて死ぬようなとこだったら行かないと思いますよ。でも、そういうケースがほとんどないので、ね、いつ被爆するか分からないけど、いつ死ぬか分からないけれども、今すぐじゃない。ということなんですよ。だから、そういう家族関係の経類が薄い、切れてる人を人さらいのように連れていくんです。実はですね、事故の数ヶ月後ぐらいにね、寿町でもそういうスカウトマンが頻々と現れました。これ今までの手足とは違います。で、街の中を歩いてですね、行かないか行かないか。で、最近のですね、建設、一般の建設の仕事の賃金、寿町の公的職業紹介機関から紹介されていくとですね、すべて込みで1万円ぐらいです。これは交通費とか、昼飯代とかね、込みで。昔は1万2千ぐらいで込みじゃなかったんですよ。下げられてるから1万円。で、そう、で1万円ぐらいが相場なんです。今ね、公的な機関から行くと。で、 実は私らが知ってるその原発関連 の, そのスカウトマンの提示した額というのはですね、一番安いのは12,000円です。12,000円、13,000円、15,000円、我々が知ってるだけですよ。70,000円というのは、これ日給ですよ。1日70,000円、これ確実にね、被爆する。これはで被爆覚悟で行ってくれってことなんですよ。でもちろん、ね、倒れて血を吐いて死んじゃったっていうことじゃないと思いますよ。どうも俺調子おかしいだ、原発行ったからおかしいんだなっていう人がいつか発症するんですよ。でその時に記録が残ってなければ、当然あの保証もされない。でそういう仕事はね、大量にじゃないですよ、あるんですよ。今福島原発ではですね、収束作業に1日3000人の労働者がついています。であの休みの日は1500人だそうですが、であれはね、現状を維持するだけでそんだけ必要なんですよ。つまりずっと冷やし続けなきゃいけないわけですよね。あの溶け落ちたあの燃料がどこにあるかもわからない。だから大量の水をあの循環して冷やし続けないとまた暴走するからですね。そういう作業のためだけでも3000人ぐらいいるんですよ。で今後本格的な廃炉作業、つまり建屋の中の作業になっていくとですね、もっと多分必要になっていく。でしかもあの被爆の危険性はどんどん高まりますから、年間被爆線量を超えてしまうかもしれない。でそういう人も使えないんですよ。だからそういう人だから、こう繰り返し繰り返し日雇いさんと全く同じで、実はこの仕切ってるのがあのスーパーゼネコン、同じスタイルということでね、我々はそういう労命を的にするような労働やっぱおかしい。 でも俺は飯も食えねえし住むとこないんだよ、ね、でどうしてくれるんだということで、実はですね、そういう場合は役所と相談をしてね、あの仕事がないんだから生活が起きればいいじゃないのって話なんですが、実はですね、十数年前までは横浜市でもですね、非常にその敷居が高かった、ハードルが高くてですね、あの考えてもらうと分かるんですが、家の中に住んでる人と路上にいる人、どっちが困って、これ幼稚園生でも分かるよねと思っちゃう。ところがですね、生活保護の申請というのは書類がありましてね、これに本当は口頭でも申請書を明らかにすればいいだけなんですが、申請書類に住所の欄があるんですよ。で路上にいる人は多分なんとか公園を路上あの住所にして良いんだったらね、全部それでやるでしょうが、残念ながらそれは住所で扱ってもらえない。だから当然住所欄空欄になるでしょ。でそうすると、ね、要するに書類上不備である、居所が不明である、居所が不明な人には生活をかけられないって言って全部追い返していたんだ、横浜市も。でたかだか十数年前までそうだったんですよ。誰が考えても困っている状況はどっちがしんどいかっていうのはね、明らかに分かるのに、ね、書類上不備、居所が分からないから申請は受け付けられないというやり方をずっとしてきた。で我々はですね、まあ、あのこれも横浜市とかなりあの厳しい対立をやってですね、まあ、それは打ち破ったんですね。で制度変えてもらいました。居所が不明であっても、申請は受理いたしますと。で居所の設定にケースワーカーが積極的に協力しますという確認をして、それから路上からも生活保護が取りやすくなったんですよ。であの実はその住所がないということはね、あもういろんなことで不利益が、例えばですね、免許の更新ができないです。例えば仕事、免許証を持って車運転という仕事をしている人は更新できなければ仕事をしない。あるいはですね、まあ、もう60を過ぎているような人たちが昔働いてて、まあ、路上にいると。で昔働いたってあの年金を払ってたからね、保険料払ってたから、俺何歳になったら年金もらえるなと思っても、これには住所要件があるんですよ。だから路上にいて明らかにあの自給権があるだろうなと思われる人でも住所がないと手続き開始ができないんですよ。その他様々ある。で我々はそういうことでね、我々が住んあの家族の本拠にしている寿生活館に実はそういう人の住所を置いてもらっていたんです。これもともと横浜市の中区から、ね、そういうその住民登録をしたいという人が来てるんだけれど、そういう人の住所を置くところがないんだけども、寿生活館に置いていいですかってかかってる。で我々はいいですよって言うと、我々の労働組合のハンコを押してね、で何月何日からこの人は居住宿泊していますって証明書を出すと、それが住民登録になってたんだ。ところがですね、3年もう4年になるかな前にですね、実はその居住実態がない、 ということで、実はね、大阪でね、大阪にもあの我々のような労働組合があるんですが、そこが事務所を置いてる建物があるんですね。でそこに3000人分が住民登録しているということを議会側で問題にされてですね、調査が入って最終的に2080何人かが、職権で抹消されたんですよ。でその時の大阪の産経新聞がね、寿町にも100人っていう出し方をして、慌て横浜市の中区のですね、戸籍課が住民基本台帳法に基づいて調査に来ました。でここはまあ数人は宿直的に泊まれますねと、でもそれ以外の人はダメですよって、53人職権少女っていうんですかね、職権で消されてしまいました。で我々はあの中区がね、横浜市の中区が依頼してきたこと、住所がない人がね、そこに住所を置いて、でいろんな手続きをしたい、あるいは郵便物を受け取りたい、ね、そういうふうにしたいんだけどどうかっていいですよって、我々もそれでお金もらったこともないですよ。本人さんにとってね、あの役に立てばいいわけですよ。本人は本当は道路にいてね、あるいは公園にいて、あのいろんな手続きができない、郵便物も受け取れないっていう人に便宜を図ればいい。だから中区から言われた時もいいですよって言ってたけども、実は職権で抹消されてしまった。で住所っていうのはどういうものかって言いますと、住民基本台帳法によるとですね、客観的な居住の実態と主観的な居住の意思って言うんですって。この2つの要件を満たしている住所なんですよ。では公園はいいんだなったら公園ダメだって言われました。公園は客観的な居住の実態もあり、主観的な居住意思もあるよと、当面ね。でじゃあいいじゃないかって、いやダメだって言われました。でどういうケースだったらいいんだ、例えばね、あの DV 被害を受けた女性があのこう逃げてきてね、そこの 住民登録すると二次被害が起こるでしょ、ね、二次被害が起こってね、またやられちゃうから、そういう場合は住所変更しなくていいんですよ。でも手続きはできるし、いろんな法的な保護も受けられる。でそういうケースとか、あるいはですね、我々は知恵絞ってね、こういうケースはどうだっていろいろ出しました。で一つはですね、あの一年中ほぼ海の上にいる外洋航路の船員さん、港には寄るけどもほとんど海の上にいます。で海の船に住んでる、船はこう動くから住所にならないんですね。でこういう場合どうかって聞いたらですね、既婚者、結婚してる人は妻子がいるところが住民登録の場所になると。じゃあ独身はって聞いたらね、その船の気流地ですって。気流地、船の気流地だって本人の気流地じゃないのにね。でここを住所、つまりそういう特例措置があるんですよ。で日雇いさんが路上生活になってね、であのそれはご本人の意思ではない路上生活にはなる、ね、でそういう人があの差し当たって住所を設定できない、部屋を持てないいう人がね、それは特例的な措置で認めればいいと我々の意見なんですが、でも現実に中区はそういうふうに我々に依頼していたんだからね、それを交渉の中で言うとね、戸籍課の課長が黙ってしまうんですよ。黙って30分ぐらい黙っちゃうので失礼な話だと思いませんか。あの正式の交渉でね、あんた方が頼んできたことで本人たちに良かれと思うか、我々もやって受けてきたよと、それをなぜね急にこういうふうにしてね、本人たちの必要があり、ね、あの継続を希望してるのになぜねそうしたんだって言ってもね、黙っちゃう。いやなんとかあの部屋を確保して、そのお金がないでしょって。でじゃあ貸すのって、いやそれはできませんって、ね、でじゃあどうしたらいいのって、ね、そういう人は路上にいるしかないじゃないかということがずっとあったんですよ。でそういう中でね、実はあの生活保護今取りやすくなりました。でというのはそのさっき言った条件があるし、昔ねまだバブル景気の崩壊直後ぐらいはね、生活保護を申請するときに理由としてですよ、ね、仕事がないで経済的に困窮していますって言ってやると、失業理由としてなかなか受け付けてくれなかったんですよ。あんたこの年の人はみんな働いてるから頑張ってるよって言われて返されちゃう。で今はですね、失業がこんだけ深刻化していて、ね、あの失業つまり仕事を失うことによる無収入状態が続いてるから経済的に困窮してるってことで認められるようになってきましたけど、その当時は認めてくれなかった。あの生活保護って非常にシンプルな法律なんですね。あの憲法25条の皆さんもご存知だと思いますが、生存権規定って、あの健康で文化的な最低限度の生活ができるって書いてある。それを法の柱にしたのが生活保護法なんです。で生活保護法はあの、経済的に困窮してるってことがだけなんです。理由は何も通ってない。で年齢も通ってないです。ところがですね、 相談に行くとですね、いやあんたぐらい年の人はみんな頑張ってるからなって言われるんですよ。ところが寿署の職案とか行ってね、仕事を探そうとするでしょ、求人看板の数自体が少なくなって、しかも圧倒的に野党側が強気ですから、年齢制限が記載する。野党側からするとですね、若くて腕が良くて黙って文句別に働くのが一番いいわけですね。ところが我々みたいにね、無駄に年取ってるくせにね、口だけは達者で腕もあんまりないっていうやつはね、雇いたくないわけですよ。だから当然55歳の年齢制限で切るとね、まず我々のようなやつは絶対いけないんです。それ公的な職業紹介機関、ただえさえ件数が少ない上にそうです。でところが実際に多分60過ぎでも果たしていますよね。でそういうの、あんたの年の人はまだ頑張っているぞって言われたら、そりゃそうなんだけどもさ、私はないんだよ。でしょうがねえから寿署に帰ってね、仕事サポートするんでしょ、で年齢制限、ね、また行くでしょ、うん、頑張ってるっても探してもなきゃねえんだんっていう話をする。でそのうち、まあ、どんくらいになったらね、その俺はもらえ保護もらえるのかねって話になるわけですよ。でそうするとね、生活保護ってのは要するに就労能力を発揮できないってことなんですよ。就労の場所がない、あるいは就労の能力を持てない、例えば病気であるとか障害を持ってるとか、つまり他の人に比べて就労の、労働能力がね落ちると言われてる人、つまりそれは収入の低下に結びつくから生活できなくなるんですけどね。でそういうそのことでやっていたにもかかわらずね、じゃあ俺はどんくらい、いくつになったらいいんだよなんて言うと、うん、まあ60も半ば過ぎるとさ、なかなか仕事なんかないよねって誘導するんです。でそうすると65になったら生活もらえるんだって思い込む人ものすごく多かったので、何にも何にも聞きましたよ。65までなんとかね頑張って生きていくんだそうなったら保護もらいに行くからよって、いや大丈夫だね、生活方法にはそんなこと何も書いてねえからいくつでもいいんだよって言っても、いや俺は65万7とダメだって聞いてるからっていうして、そうして要するに追い返してきた歴史があるんです。でそういうのはおかしいじゃないかっていうことで、我々はですね、そういうその生活できなくて路上にいる人が生活保護申請をしたいよっていうお手伝いをします。で不定期なんですけどね、年間に5回程度やっています。だいたい200人ぐらい生活保護につないでるんですね。でそれと炊き出しの時に、公園の、隅にですね、机を出して、生活相談、法律相談、あと健康相談ってやるんですね。でそこで俺は生活を受けたいんだけどなっていう人がいたら、そこのメンバーが同行します。でね、なぜ同行するかっていうとですね、人は非常に生活に困りました。で時に、ね、役所で何とかしてくれないかなと思って役所に行くんですよ。でその時にそのためにちょっと勉強しようと、憲法を勉強し、生活保護を勉強し、それに基づく横浜市制度は何かと勉強してから行く人はいません。困ってんだ、どうしよう、なんとかならないかな、役所行ったら何かしてくれるかもしれないって言って、で生活保護を申請するっていうことを言えばですね、申請受理しなきゃいけない。ところが言わせなければいい、相談で済んでしまうから、まあ、相談乗りますよ、まあ、お話聞かせてくださいって言うと、いつの間にかこうごまかされちゃうんだけれど、ごまかされてるとかね、嘘をつかれても分かんないんですよ。騙されてることにすら気がつかない。だから我々はついていくんです。でそうするとね、我々は彼の代理になってね、こうやってやるわけじゃない、我々は横に座ってるだけなんです。でそうするとケースワーカーはね、間違ったことが嘘とかごまかしとか言うと、要するに俺らのこと知ってるからそれおかしいんじゃないですかって言われちゃうから、法律通りに適用せざるを得なくなる。だから申請を受理し保護になる可能性が高まるんですよ。別に彼の代理じゃないで、我々は彼らが、ね、をごまかそうとしている役所を監視するだけなんです。そういうふうにしてやってきました。でそれが集団申請という、生活後集団申請というのを、ね、この数年ずっとやってきています。で一人で行くとなかなかね、口下手な人もいるし、子供みたいなとこはね、ちゃんと学校教育もちゃんと受けてない人いるんですよ。字を書けない人もいます。で日本みたいな国でいるんですからね。で書類書くのは苦手だっていうのは、大体ねほとんど字書けません。そういう人は自分の名前は過労死で書けるけどね。だから代筆も頼まれます。よく生活を受けてる人も収入申告書出さなきゃいけないんですが、ゼロゼロって書くだけです。要するに何が書いてるかよく分かんないんですね。だから代筆をお願いされたりする。でそういう人もいるので、我々はその人の自分たちが生きていくための権利があってね、 人には権利があって、それを行使するのが妨げられている。で、本当はそういう人を積極的にね、あなたの困っている状況はどうでしょうかと、うちの市はこういう制度がありますよ、法律はこうなってますよ、あなたの困って何なのって聞いてやるべきだって我々はいつも要求するんですが、まずご本人のにその、にふさわしい保護を、ね、考えるためにまずご本人の話を聞かせてくださいって、話聞いてるうちにいつの間にかごまかされて帰ってくるんですよ、ということがすごく多かったんです。で、路上に行くっているということはね、日本ではすいません、もうすぐ終わりますね、長くなくなりそうだから、日本ではですね、その路上に一旦落ちると、社会に復帰するのがものすごく難しいです。つまり住所がないと、まず多分会社に勤めようと思っても採用してもらえませんよね。つまり試験も受けさせてもらえないんだね。でそれは何とかしたいと思って、アパートかなんかに入りたいと思って、多分アルバイトなんかをしますね。必死になって何度か金を貯めた。で、保証人が保証人っていうのは、この契約者がお金が払えなくなったときに代わりに取り上げるために保証人がいるわけですよね。だからあ、そうか、俺の友達一緒に野宿してるすぎるんで、こいつでいいかって絶対ダメって言うんですね。だから警察官とかね、自衛隊員とか、教師とかはやっぱり歓迎されるわけですよ。取りっぱぐれがないからね。ところが同じ金持ってないやつ、俺保証してやるって言ったってこいつが逃げたらね、お前金が取れるかよって話だから、絶対認めてくれないんですよ。で、そう、なんかそういう保証人がないとアパートにも入れない、ね、入れないからね、ちゃんとした仕事を受けようと思っても就職試験すら受けられない。だから一旦路上に落ちるとものすごくですね、脱却するの難しいんで、実はですね、国がですね、毎年1月に全国のホームレス実態調査、これ最後にしましょうね、ホームレス実態調査っていうのを行っています。全国の市町村でやるんですが、今年、毎年1月にやって4月に発表するんですね。で、今年の発表は9700人ちょっとですね、減ったって言われてます。ところがですね、調査にあたる厚生労働省自身がですね、言っているんですが、この調査を概数目視調査って言うんですよ。おおむねの数を目で見て数えてくるってこと。で、役所の人が昼間の時間、つまり労働時間中に行って数えるわけだから、そこの時に小屋掛けをしていたりとかね、テントを立ててそこに、まあ、定住的にいる人は分かりますね。 でも夜の過ごし方に、路上生活している人の夜の過ごし方にもう一つあってですね、段ボールを敷いて夜の商店街のシャッターの前で寝ちゃうっていう人たちがいます。あれ、地下道に夜寝る。で、そういう人はですね、商店街が閉まらないと寝床は敷けないですね。で、だから当然暗い遅い時間になって寝床を敷いて、商店街の人が来る前に片付けて出なきゃいけない。だから遅い時間に寝て早い時間に起きていくんですよ。つまりこの人たちはですね、全員じゃありませんよ、全国のね。横浜市はもっと違う方法やってますが、市町村の職員がですね、こんな時間に動きませんから、ほとんどね。そうすると夜の時間だけ寝る人、どっかで横になってる人は数に入ってない可能性があるんですよ。だから我々の実感から言うとですね、 1.5 倍ないし2倍ぐらい全国でいます。で、その国の発表ですらね、横浜市には600人、700人ラインがずっとこの数年ずっと700人、100人減ったと言われてますが、でも600人、毎日毎日ですよ、横浜市内の夜外で過ごしている人が600人いるんです。で、横浜市はですね、そういうそのホームレス対策をというふうにやっていますが、そのための自立支援センターというのが寿の中にあるんですね。で、全国最大の自立支援センター、250人定員、女性と子どものフロアもあって、これは20人ぐらいなんですね。で、この250人定員、全国最大の自立支援センターにもかかわらず、横浜市はですね、これ以上作らないって言ってるんですよ。あと600人分をどうするんだよって話でしょ。だから少なくとも、これがあと2つぐらいないと、全部で3つぐらいないとね、路上生活、横浜市内の路上生活者はゼロにはならないんです。ところが、残念ながらこれで横浜市は作るつもりはないと言っています。で、我々はですね、路上で人がね、日常的にいなければいけない社会は間違ってると思う。歪んでいるし、間違っています。だから我々はね、一人一人の人が、ちゃんと自分の性を全うできるような仕事や住むところ、食事っていうのはね、人間の基本的な生き方の権利だと私は思う。 それを自分の力ではどうにもならない人が日本全国に万という単位でいるんだということなんです。だから我々はですね、我々がやってることはほんの、小さいことですよ。炊き出しだってね、時間は長い、始めたのは早いですが、残念ながらその程度しかできません。でも要はこういう場にこういうところで、ね、お招きいただいてね、話すことはこういう現状があるんですっていうことなんですよ。社会はそういう現状が見えなくされてるんですね。だからいろんな人に来てもらう、あるいは話をする。でこの間の金曜日は、国会キリスト教の学校なんですけど、中学2年生が、45人で4週ぐらい続けて全部で180人ぐらい今月来ることになってる。で仕事自身のシェアもすごい大変なんですけどね。だからたくさん来るから包丁まな板どうしようって、包丁数えて78本ありました、包丁が。でまな板は43枚で、それでもまあなんとかシェアできるんですが、でもね、仕事量はそれだけあるわけじゃない。だからこうシェアするしかないんですね。 でも現状、ことぶきを知ってもらう、ことぶきに来る炊き出しを当てにしてる人たちがこんだけいるってこと、つまり自分の力では何ともならない。例えばリストなんかそうですよね。会社、一生懸命真面目に働いていたけど、ある日突然ね、お前は真下が来なくていいって言われちゃう、ね、もちろん初期の頃は条件がちょっと良くなってね、だけどどんどん肩叩かれて、俺は一生懸命会社のために働いたじゃないかって、俺をなんでクビにするんだって、いやお前なんか雇ってると会社が危ないからだよってなる。つまりこれはご本人にとってどうにもな、ね、責任を負うことじゃないでしょ、真面目に働いていても。でもいらないって言われちゃう。ところが一旦それで貯蓄金が尽きればですね、路上に行くんですよ。でそうすると人は怠け者って言うんだからね、石投げんの子供が。で公園なんかからね、83年に横浜ではですね、当時の中学生が横浜市内で20カ所ぐらいで路上生活している人を襲った事件があって、3人殺されました。須藤泰造さんという人は山下公園で死んでいたんだけどね、鉄のくずかごに、ね、こう体を2つ折りにされてこう入れられて息絶えていて、中学生たちはね、補導された時に、ゴミを掃除したって言った。で人の命を奪ったとか人を襲ったという感覚が全くなくて、ゴミを掃除した。それは公園の管理者や行政の担当者からね、こんなところ寝ちゃいけません、出て行ってくださいっていつも言われてるからですよ。そんなやつがね、ずうずうしく居座ってるから、俺たちがやってやったんだんですよ。でそれでですね、命を奪ったことの後悔なんか全くないですから、ゴミ掃除したと思ってるから、いいことやったと思ってる。でその後ですね、横浜市と神奈川県の教育委員会は、1年間かけてね、騒然たる教育論議って名付けた論議をやってる。でその中で出た結論がですね、生命を大切にする教育が足りなかった、生命は大切だということが足りなかったという総括になって、ではどういう方針を取ったらですね、生命を大切にする教育ができるかっていう時の方針がね、犬を飼いましょう。ペットを飼ってる人は人を襲わないだろうか。そもそも人間がね、野良犬であるかのようにね、勝手にその人がゴロゴロしてるっていう認識ですよね。で犬を飼えば優しくなる、なありえないですよね。経済的な要因で路上に排除される、それは本人の責任であるケースもあり得るけれど、そうでないケースが圧倒的に多いわけですよ。本人さんがどう頑張ってもどう努力しても何もできなかった、ならなかった。だって40代50代ぐらいの人たちはですね、家のローンとか教育ローンとか抱えてますよね。そのお金が払えなくなっちゃう。そうすると家を競売にかけてね、もっと安いところに移んなきゃいけないとか、それはご本人の責任じゃないでしょ。それは会社に散々損害かけてね、会社の価値を殴って辞めたってあるかもしれませんが、そういう人はほとんどいません。だから結局そういう人が路上に出ると怠け者、公園を勝手に占拠してる、だから出ていけ、出ていかねえから困ったやつらだと。でそういうのって中学生石投げるんです。今でもあるんですよ、ずっと石投げてるのは。で子供らがガーッと石投げてね、最近はね自転車で来るそうです。みんな、私ら鶴見区にも行ってる、鶴見川の河川敷に点々と小屋があるんですね。でそこに行くと、中学生ぐらいがね、2時頃、夜中の2時頃ですよ、自転車で来てね、石をバーッと投げる。で出てこい、こじき出てこいとか言うんです。 で出ていくとみんな自転車でわーっと逃げていく。でそれはね、そういうところに寝ちゃいけません、住んではいけませんと、政府や行政は言うわけですよ、ね、でも残念ながらそこでそういうところにしか住むところがない人がいるという現状にしか欠けていてね、だから当然規制ばっかりが強まるから、それ規制されてるのに出ていかないずうずうしいやつらだっていう認識になるわけです。だから俺たちがしなげてやる。これね、私が一番知ってる一番小さい子で小学校4年生の子が石を投げたケースがあります。でその時たまたまね、いつもやられるもんだから説教所で飛び出してこう捕まえた。だから学校に逃げ帰った子供が先生連れてきた。でその先生が110番通報してね、で逮捕されたんですよ、この人。でその人はたまたま小屋のそばだったから果物ナイフ持ってた。で銃刀法違反で逮捕された。で野宿者が、ね、ナイフで小学生を脅かしたっていう報道になる。でそういうふうな小学生がね、独自の考えであいつら何とかしてやろうって思ってるわけじゃないんだなと思うんですよ。だから地域社会や大人の社会が、あるいは自分の親がね、あんなとこだと困るよね、どっか行ってくれないかなっていうふうに思うわけで、あそこはね、あの人の家じゃないのにね、公園のベンチに勝手に寝てるんだよ、嫌だよね、怖いよね、どっか行ってくれないかねって話してるはずなんです。そうするとあんな奴らがいると迷惑だってこんな僕は思うんですよ。だから石投げ、我々はね、行くところがない人がいるのだ、こういくつも選択肢があって、野宿、俺快適だから野宿しようかなっていう人はゼロではないかもしれませんが、極めて少ないです。真夏のね、ごく一時期だけですよ、外で寝て過ごしやすいのは。8月のね、下旬になったらね、もう朝方寒いです。だから、私らは夏のごく一時期を除いて、夜は冬だった。で、路上で命を落とすんですから、それで。でも、そこにしか行くところがない人たちがたくさんいる。そういう人が、日本全国に万という単位でいるんだ。で我々は寿の中でね、彼らと出会う活動をやってきました。でそれだけじゃ足りないので、県内、市内のね、いろんなところで路上生活者を訪問して回る活動、これも93年から、私は横浜駅ですけど、始めました。今、横浜駅は1回行くとですね、40人ぐらい。今、減ってるんです。っていうのは、駅ビル今工事してて、7年越しの工事になってて、ホテル、東急ホテルの地下によく寝れるところがあったんです。ここがもう封鎖されてしまって誰も入れないので風が減りました。でもどっかに移動してるはずなんです。で我々が出会えないかもしれないけど、でも我々はこういう活動も93年からですね、やっぱり93年なんですが、毎週水曜日にやっています。まあ真夏時期はね、第3をお休みするんですけども、まあ夏路上で死ぬことはあんまりないので、やっぱ冬とかね、梅雨の時期とかがすごく死ぬので、そういう時はもう必ず毎週やります。ということでね、残念ながら、まあ、出会った人もすごく多いですし、例えば生活後につながったりとか、あるいは寿に来て生活を受けてね、よし今度は俺が回る方になるよとか言ってやってる人もたくさんいますけれど、残念ながら我々がやれてる範囲は非常に小さい。だからいろんな人にですね、路上にいる人の現状や寿町の現状をですね、もう広く知ってもらいたい。だから炊き出しだって仕事がシェアできるかどうか分かんないけれども、来るって人は全部来てくれって言うんですよ。で批判もされるんですよ。そんな来たって仕事なんかないじゃないかよって、遊びみたいなもんじゃないか。でも寿町を知ってもらうってことは必要だということで、私はそういう活動をずっとやってきました。かなり遅くなりました、すいませんね。1時間経っちゃった。でまた本当にもっといろいろ喋んなきゃいけないことがあるんですが、私はどうもあちこち話が行ってしまう傾向があってですね、もしこういうこと聞いてみたいなとか、こういう言葉よく分かんなかったなとかありましたらですね、この後私を見かけたら言っていただければ、私の分かる限りで、お話はしてみたいと思います。ちょっとちょっとオーバーしてすいませんでした。